三宗と海、海の道。1986年8月28日、モーニングガーデン。皆さんは誰ですか？ここで何をしているのですか？皆さんはどこへ行こうとしているのですか？どこへ行くつもりですか？目的、あるいは目的地ははっきりしたものでなければなりません。さもなければ、目的のない行進をしたことになるでしょう。もし皆さんが神様に会って、神様、あなたはどこへ行こうとされているのですか？と尋ねれば、神様は何と答えると思いますか？神様はご自身がどこへ行こうとされているか知っておられ、またご自身が何を願っておられるかを知っておられます。神様ははっきりとした願い、目標、目的を持っておられます。その目標は、小さな村や町や市や国だけのものですか？それとも全宇宙のためのものですか？もちろん、小さなものは大きなものの一部です。しかし、重要なことは、どんなに小さかろうと、大きかろうと、すべて究極の目標や目的につながっているということです。その究極の目標、目的とは何でしょうか？一言で言えば、それは一つの世界、平和な世界、理想の世界、完全なる世界ということです。それはこの地上での目標のみならず、霊界での目標でもあります。したがって、霊界と地上界の一つになった世界、これが目標なのです。この目標は神様だけで達成できるでしょうか？それとも他に誰かを必要とするでしょうか？皆さんは原理を知っているので、その答えを知っています。原理は神様だけではその目的を達成できないことを教えています。神様は人間を必要としておられます。重要なことはこういうことです。神様はそのような世界をいかにして作るかを知っておられます。神様はその世界の構造を知っておられます。しかしながら問題は人間がその神様の計画を理解していないということです。それゆえに神様は人間を準備するために前もって神様の計画を発表しなければなりませんでした。適当な時、神様が人間の道を導き、人間に対していかに生きるべきかを教え、無知に陥らないようにするためにメッシアを送られるということです。歴史を通して人間は価値を追求してきました。しかし、その価値を自分なりの方法で解釈してきたのです。言い換えれば、人間は自分自身の幸福というものを追求してきました。例えば、日本は日本中心の目標を持っています。中共では、マルクス・レーニン主義が自分たちの国にとって良いだろうと考えました。しかし、それが間違いであることを発見しました。このアメリカでは、民主主義が自分たちの国にとって最善であると考えています。それぞれの国が何らかの目標を打ち立ててきましたが、今日、そうした中でもがいています。我々が目指している究極の目的、最も近く、最も価値あるものとは何か、ということを考えてみましょう。人々は、こういうものを至るところで見つけようと探していますが、あまりにも遠くを見すぎています。彼らは自分自身を遥かに超えたところを見ているのです。皆さんにとってとても近くて価値あるものは何でしょうか？皆さんは誠の愛と言うでしょう。よろしい。しかし、その愛にどのようにすれば火をつけることができるでしょうか？その愛の本質、起源は何ですか？ 誠の愛は、どのようにして始まるのでしょうか。それは、兄弟や友人から始まるのでしょうか。誠の愛の起源は、神様から来るのです。それゆえに、人類の根本的な関係は、神様と一つになるということです。しかし皆さんが、人類というとき、男と女の両方を意味します。最もダイナミックな関係は男女の間で起こります。そのような関係が神様を中心としているとき、それは誠の愛の三位基題となります。神様と男と女です。これこそがすべての人類の必要を満たす基本的で最も本質的な関係です。男と女に対する神様の位置は何でしょうか？教師でしょうか？どのような教師でしょうか？どうも、教師というのは、誠の愛の関係を十分に表現し得るものではありません。教師以上のものでなければなりません。では、主人というのはどうでしょうか？主人としもべでしょうか？これもまた、ぴったりではありません。それは、誠の愛というものに十分つながりません。そうして、誠の愛に最もぴったりした概念に到達します。親のみが、そのような種類の愛を含むことができるのです。さて、最初の人間であるアダムとエヴァが親であれば、神様から離れることができるでしょうか？神様とは何でしたか？もし我々が、アダムとエヴァを親と呼ぶことができるならば、神様に対しては、どのように呼ぶことが適当でしょうか。幸いなことに、人間は霊というものを持っています。人間は、その存在の一部として、霊的なものを持っています。人間には、二つの面があります。霊と肉体です。このようなわけで我々には、肉の親と同時に、霊の親というものを持つことができます。神様は人間の魂の中に宿ることができ、我々は神様を我々の霊の親として持つことができます。また、肉の親として我々の肉親を持つことができるのです。誠の愛を中心として、神様は地上の親と一つになって住みます。このような基準が生まれなければ、霊界と地上界を一つにする道はありません。これがまさに、神様が人類を目覚めさせようとして来られた中心点であり、焦点なのです。我々がこの目標を知るとき、神様と人間の間のこの関係において、我々は何であり、どこへ行くのかということがわかるようになります。我々は、霊的にも、肉的にも、誠の愛を具現するものです。我々は、神様の似姿とならなければなりません。我々が目指している究極の道は、誠の愛の、完全な似姿になることです。それゆえに神様は、このような、真実の基準、すなわち、真実の愛を、受肉しようとしている人たちと共にあるのです。神様は常に彼らと共にあるでしょう。皆さんが親にしっかりつながっていて、しかもその親たちの中に神様が臨在されているときには、皆さんは誠の愛をつかんでいます。では、神様の愛はいかにして我々の中に住むのでしょうか。神様は誠の愛のみを中心として人類の中に住みたまうのです。これこそが人類が歴史を通して追求してきた最高の理想です。では皆さんはどういう人たちですか？ムーニーとは誰ですか？我々はこのような理想を宣伝し、それを成就し、それを現実のものとしようとしている人間です。もし皆さんが自分自身を切ったとしたら、その中に何があるでしょうか。 どんなに多くの箇所を切ったとしても、その中にあるものが同じであるということがわかるでしょう。もっと多くのムーニーであり、さらに多くのムーニーであり、さらにムーニーです。皆さんの体はムーニーの塊なのです。誠のムーニーはサタンによって消化されることはありません。誠のムーニーは誠の愛の精神の人格化されたものであり、誠の愛の権化なのです。それゆえに、誠のムーニーとは本物の金のようなもので、神様の本当の精神を含んでいます。そのような人に対して、サタンは何らの主張もすることができないのです。皆さんは、ここに物差しを持っています。皆さんは、ポンドとか、インチとかいうことで測ります。1インチとか、1ポンドというものには、その本来の基準があるのです。その基準は、2つの異なったものですか？ 1 つだけですか？アメリカのどの工場や家庭でも、インチやポンドを用いて物を測る道具を持っています。そしてそのインチやポンドがどれだけあるかによって長いとか短いとかあるいは重いとか軽いとかということになるのです。しかし皆さんがどこへ行こうとも1インチは常に1インチであり、1ポンドは常に1ポンドです。統一教会の一番最初の本来のインチは何でしょうか？皆さんは直ちにお父様ですと言いましたね。だから先生は皆さんがそれほどバカでないことを認めることができます。どうなりますか？皆さんは自分がどういう人間であるかということを見て、そして先生の物差しに合わせて測ってみると、自分がどれだけのものであるかということを見出すのです。そして皆さんはそれを見て、ああ、自分は少し背が低いとか、自分は少し軽すぎる、などというのです。皆さんは、こういった種類の物差し、測る能力を持っていますか？どこにあるか先生に見せなさい。驚くべきことは、皆さん一人一人が、このような物差しを持っているということです。皆さんは、このことを心の中で知っています。皆さんは内的に自分がどこにいるかを測る能力を持っているのです。そもそも皆さんはどうしてここに来たのですか？皆さんがここに来たのは先生のゆえです。先生がいなければ誰もここには来なかったことでしょう。皆さんは先生がある種の海洋事業を始めようとしていることを知っています。また先生が海に対するあるビジョンを持っていることを知っています。そして皆さんは、もしお父様がこのことに興味を持っているならば、自分も興味を持たなければならない、と自分に言い聞かせ、それゆえに来たのです。今日の訓読はこれで終わります。良い一日をお過ごしください。